皆さんこんにちは。24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2021年9月23日、木曜日、今日は秋分の日、祝日でございます。今日のメンバーは、
はい、太郎と
優作でお送りいたします。
お願いいたします。
お願いいたします。そして前回に引き続き、ゲストをお迎えいたしております、辰之さんです。
よろしくお願いします。引き続きありがとうございます。
辰之さんといえば
といえば18歳から武道の世界に入られ早40年、道場を開いて30年。この道場がまた所属を全くせず独立した町の武道道場ということで、また健康教室も営まれているということですが、
お子さんとか ね、はい、小さな子供たちから大人まで、ね、
女性を中心に、はい、
されてますよ ね、
ありがとうございます。
今どうです、その道場としてその皆さんに何を一番訴えたいということで。
ありがとうございます、はい、そこが今日一番伝えたかったところで、今やっぱコロナとかでいろんなことが大変な、うん、で今戦後76年ですか、いろんな幸せとか、まあ、ワクチンとかも全部ひっくるめてなんですけど、大変な状況だと思うんですよね。でただ僕が一番大切に思っているのは子供を守るということ、それから子供の心と体を、まあ、鍛えていくということですね。でもその鍛えていくときに一番大切なのが、もうこれはもうお母さんの役割一番大きいと思うんですが、お母さんに負担かけるという意味ではなくてですね、僕がお母さんをお手伝いできるように、お母さんとかお父さんの負担を少しでも軽くできるように心がけていることが3つあるんですよ。この3つはね、これができると引きこもりとかしんどい思いをしなくていい可能性が十分高いです。
子供にとってもありがたいですね。
そうです。でお父さんお母さんにとってもありがたいことなんですけど、
その3つとは、
はい、まず1つがですね、自分から挨拶するってことなんですよ。でも僕がその極真とかいた時はオスオスの世界で、結局新極真会で辞めさせていただいたんですけれども、まあ、オスオスっていうのは悪いわけではないですけど、ちょっと普通には使えないんで、まずはいっていうことですよね、
はい、
でしかも僕は別に年長者とか偉いということでは全くなくて、同じ目線に立った時も、例えば号令かけてねって、例えばみのりちゃん頼むわ号令かけてって言った時に、まずはいって言ってもらうんですよ。例えば太郎はい号令って言った時に、まず1、2、3じゃなくて、まずはい、その落としどころなんですよ。でそれはやっぱ習慣づけないと身につかないので、僕が偉いわけじゃないからなっていうのを断った上で、まずはいって言えるようにしよう。で挨拶についてはね、ちょっと本当に今お父さんお母さんの学校とかも大変で、ワクチンとかのこともあるんですけど、やっぱりその子供たちを守るために、打たないで家でこう頑張ってやってるお母さんもいっぱいいらっしゃるんですよね。そこでちょっと一つのコツ、生意気ですが、僕は太郎と優作さんと違って子供を育てないの生意気なんですけれども、まずはお母さんが朝起きた時に家族中にちゃんとおはよう言えるかどうか
な
んです。
なるほど、そこがスタートですね。
でもそれはお母さんに負担かけるっていうことじゃなくて、お母さんしんどい時ありません、そこで子供がね、ちっちゃい時からお母さんおはようって言ってくれたら、気分切り替わるんですよ。
なるほど、そうですね。
もうその一つで僕はいいと思うんですよ。で3つやから、まずははいって言えること、2つ目ですよね、で3つ目はですね、自分がやったことをちゃんとケツ拭けるかということなんですよね。ほな何やったら、まずは靴、
は
い、でうちの道場も別にいろんなとこで靴揃えたりするんですけど、まずはそれがちゃんと揃ってるか見るんですよ。でちょっと神経質じゃないけど、きちっと揃ってるっていうのはすっごい大事なんですよ。だからそれは自分で意識がないと揃わないんです。
そうですね。
適当にパッパッで、ほんなら子供たちに、あ、どう、これちょっと乱れてるでっていうことを言ってあげると、子供たちは気づく。で、それが無意識にできて初めて子供たちができてるっていう話なんですよ。ほんならそれがね、ただね、ちょっとやっぱ子供たちもその正直やから、家帰ってるとできてるかってまたちょっと違うんですよ。
そうですよね。
せやけども、それをまず道場でやらん限りは、で、家でできてたら道場で勝手にできてますから、偉いなと。もう一つは、自分が例えば椅子とか使った時にそれをちゃんと戻せるか、自分が食べた後にちゃんとそれを片付けれるかっていうのは非常に大事なことだと思うんですよね。
それでいうとね、武道の世界、道の世界でいくと、まあ、私もたまたまお茶を習ってます、
ね、
茶道でもですね、やっぱり同じことが言って、きちっと自分の後片付けができるとか、揃えておくとか、次の人が使いやすいように置いておくとか、
そうですよね、
そういった心と、その、まあ、心一つですよね。
そうです、
表に現れるのは心一つ、あ、ちょっときちっとやっとこうと思う心が、その極めていけるコツかもしれませんよね。
それが結局思いやりにつながったり、なら自分から動けるわけですよ。でも自分から挨拶できへん人が、それはダメだということじゃなくてね、しんどい人が その教育っていうか自分でしつけてもらってない人が何かあった時に動くのって大変じゃないですか。
官僚の人に言ってあげてください。
いやでも官僚の人たちもね官僚の人たちもね、はい、多分自分 の, あの立場を守るためやったらもうペコペコペコしはると思うんですよ。
あ、そうですね。
せやけども人によって態度変えるんですよ。タクシーは例えばタクシーの運転手さんとかに存在であったりとか、そういうことがあってならないんやけど、 それは僕が偉そうに言うわけではないですけど、僕もそれ気をつけないといけないんですよ、いくつになっても。
そうですね。
それが心磨くっていうことと、はい、やっぱ目に見えないことの方が先月も言わせていただきましたけど圧倒的に大きいんですよ。
大きいですね。
だけどその心を整えるというのはなかなか難しいから、はい、
そうですね。
そういう所作、挨拶とかはいとか靴揃えるとか、はい、たったそれだけでいいからやっていただいたら、はい、ほんまにこの世の中良くなると思うんですよ。
そうです
よね。うん、で最後にまあ例えば原発とか止まるっていうのも、やっぱ自分でこれはこうやからっていうのをちゃんとないと、やっぱ今もう戦後動いて40年ですか、はい、今度60年動かそうとしてるっていうのはめちゃくちゃ危険でしょ、うん、そんな車乗りたいですか、うん、でまあまあそれは最後にまたあれですけども
ね、
はい、
本当にねその、うん、はいという言葉とか、まあ、私とかもあの社員従業員みんなスタッフたちがいるんですけど、
大変思います
ありがとうございましたと、うん、まあ、挨拶、うん、出会った時のおはよう、大体まあ夜でもそういう職場ではおはようございますと、
う
ん、で帰る時には失礼いたします、
そうですよね、
そしてその前にありがとうございました、うん、お互い働いていただいてありがとうございました、そして働かせていただいてありがとうございましたという心が、うんうん、ありがとうございましたと、そして、
う
ん、ミスどうしても起こります、だからその時は素直にすみませんと、
ごめんなさい、ね、
ごめんなさい、すみません、
それです、
もうその一言あればですね、早ければ早いほど、
そう、
あっどうなってんのすみませんと、うん、スラッと言ったらね、
うん、
あんまあ、しょうがないなと。
そうですよ。
なんですけど、それがなければね、自分がやったことがわからないのかなと思っちゃってね、ちょっとこちらも攻めてし、やや攻めてしまうようなことを言ってしまう可能性もあるので。
それが例えばスマホとかで、これからスマホが行き渡った時に、はい、お母さんがスマホずっと触られたとしたら、はい、子供はお母さんの顔を見ながら育つわけやから、
そうです
ね、その時に、まあ、無視されてるわけじゃないんですよね。
はい、
うん、せやけども、そういうのはものすごく大事なことやから、それを手助けしたいと本当に思ってます、道場をやるときに。
そうですね、
素晴らしい。
本当少しの気づき、うん、それが大事です、うん、と思いますよね。
は
い、
本当に。
そうですね。それでは、今日の
1曲
をね、はい、お送りしたいと思います。
はい。
この曲はメディテーション、瞑想ですよね。
素晴らしい。
まあ、ギターの僕が好きなジョー・パスさんの、演奏しておりますけども、
うん、
やっぱりこのせかせかした世の中で一つ、うん、まあいろんなねその心をこう休ます方法あると思います、
うん、
宗教があったりいろんなで、まあ、瞑想なんかもね、うん、一つ自分と一体化のようなこう目をつぶって少し落ち着くと、うん、なんせねマスクしてね、
うん、
やっぱ酸素不足マイナス 20% でしょ、
そう
で空気が 20% そして 100% の中に酸素は20しかないんですよ、うん、でそれ5分の1が酸素です、うん、O2、
はいはい、
さらにそれが 20% 減るでしょ、16% いうと鉱山山の上の 2000m で生きてるのと変わらないですよね、うん、このマスク、
うん、
で酸素不足になると、うん、頭が痛くなる、
痛くなる、
で子どもたち運動で倒れちゃったり亡くなっちゃったりしてますし、うん、でそれでいうとがん、の根本原因をおっしゃったオットハインリッヒ博士がノーベル賞を取った方なんですけども、が、うん、のスプーツの全ての形態は2つの基本的な条件によって特徴づけられると、酸性血症と低酸素症、
そうそう
酸素不足だと、がん性の組織が酸性して健康な組織がアルカリ性のように対して細胞が 35% の酸素を48が奪うと癌化する可能性があるということをこの教授オットハインリッヒグアールベルク博士、うん、1931年ノーベル生理学賞受賞者で、まあ、1923年もう今から100年前にね癌の原因を発見して、
うん、
やっぱりちゃんと調べればですね、まあ、コロナのリスクでマスクはしてます、飛沫のね、うん、ことでそれはそうなんでしょうけど、うん、違うマイナス面もしっかりと頭に入れて、はい、対処していかないと、
ね、まあ、子どもたちでいうとねやっぱ熱中症になりやすい
って、ね、世間に流されて鵜呑みにしてると逆に危ない場合もあります
よね、
そ
うですよね、じゃあ、まあ、そういう中でね今ワクチン接種が結構進んでおりますけど、
は
い、
なんかねワクチンの方で、 本当に2回3回が短期間でやらなくちゃいけないんで、うん、ちょっと効かないんじゃないかなという噂もあったりするんですけど、本当は違う学説もありますよね、
うん、そうですよね。あの僕がこの間ちらっと知って、あのちょっと今名前で忘れてしまって申し訳ないんですけど、遺伝子治療の世界の第一人者で、はい、がん消滅やったかな、ちょっとごめんなさいね、うん、でその方があの遺伝子治療の世界の第一人者、ノーベル賞の一歩手前まで来ていらっしゃる方で、うん、その方がおっしゃってるのは国産ワクチンは十分可能だと、うん、で半年か1年ぐらい前に厚生労働省が募集かけたそのワクチンっていうところのそのなんか狭札みたいなのがあってですね、その論文を応募されたらしいです、うん、でも門前払い食らったらしいんですけども、うん、その方の素晴らしいのは、コロナウイルスで、あの僕もそんな素人で申し訳ないんですけど、こうなんかいろいろ鍵ありますよね、うん、出てるやつ、うん、あれの変異するっていう、これ無限に広がっていくんですよ、はい、そうですね、ところがその方がおっしゃるにはその大元の原型から、うん、抑えるワクチンを作るから、 なんと2年有効やってるんですよ。でしかも作るのは3ヶ月でできるっておっしゃってるんですよ。でだからちょっとごめんなさいね、名前はあれなんですけど、だからそういうのも技術としてはあるんですよ、うん、ほなあとは日本はそこに集中したらいいにもかかわらず、うん、やっぱりアメリカ産のワクチンとかイギリスのワクチンとかっていうのを優先するっていうのはね、だから緊急事態はしょうがないですけど、やっぱりここからやっぱ自分でやっていく、だからさっきのはいとか挨拶につながるんですけど、自ら動くってね、これからものすごく大事だと思うんですよ。
大事ですね。
おっしゃると本当にで、ちょっとね裏覚えで申し訳ないんですけど、いや本当にそう思います、
ね、私はねややあのワクチンには懐疑的なので、うん、あのまだね臨床が終わってないと思うので、
そう思います、
あのもうしばらくしてから、はい、あの安全性がもっと確認されてから安心して打つなら打つと、まあ、その時時点で決めようと思っているんですけど、うんうん、例えばですけどコロナじゃなくてウイルスね、インフルエンザウイルスでもね、うん、あの風邪薬ございますよね普通にね、うんうん、でその中で効くやつがあるのかないのかとか、うん、私はどちらかというと今の現時点、この2021年の、9月23日の時点では私はイベルメクチンかですね、どちらかというとまだ今自分で調べている範囲ではイベルメクチンか、もしくはですね、うん、富山製薬のアビガン、
はい、
こちらの方の方が今のワクチンよりは優先させたいと考えております。私の意見ですよ、これ
初期ですよね、僕もそう思います、初期、
そうです、かかそちらの方がまだあの日本の製薬会社であるね、あの富士フィルムさんが株主なんですけど、富山製薬のアビガンやイベルメクチンなんかはあのまだ安心してと思うので、まだねちょっと早いかなと段階 で、うん、 そうですね、それかもう早くコロナにどんどんなっちゃってね、自分で自然免疫で
たられた抗体持ってるかもしれません。
いやもうね、あの土着のコロナはもう日本や東南アジアでは当たり前であるので、 それにはあの基本的なコロナウイルスですね、うん、あると言われてますので、うん、その基礎免疫はね、うん、まあ新型なので多少あれかもしれませんけども、うん、まあそういった考えではおりますけどもね、う
ん、でね、うん、でさっきの、はい、ごめんなさい、冥想しすぎて、あのメディテーションってものすごく僕インスピレーションあるんですけど、武道の基本はそこなんですよ、はい、で、そうですね、昔の名人が冥想しすぎとかおっしゃってましたよね、うん、
あります
ね、冥想しすぎて、あの結局その今ものすごくお月様も綺麗ですけど、うん、その池の面に映ってる、それはそんだけ波風が立ってなかったらものすごく映すわけですよ、うん、でも波風がちょっとでも立ったらその姿は見えませんよね、はい、その波風立ててるの誰や言うたら自分なんですよ、うん、
なるほど。
でもちろん先の免疫の話ももう一つなんですけど、その時に免疫上げるの一番簡単な方法が一つあるんですよ、深呼吸なんです。
あ、やっぱりそうなんですか。
やっぱり呼吸ですよね。
呼吸です。で、うん、その不活性化とか先ほど言ってた不活性化もそれもピンとくるんですけど、うん、不活性化するっていうのは結局酸素不足なんです、うん、まあ、マスクとかで酸素不足になるんであれば、子どもたちに言ってるのはマスクしてても深い呼吸できるようにって伝えるんですよ、うん、マスクしてても深い呼吸できるか、マスクでも気になんね気になんってなったらしんどいわけです。
しんどいです。
だけどそれをちゃんと自分で量ができるぐらいの技術とか体力とか気力を身につければあんまり気にならへんけど、もう挨拶もできへん、お母さんからもコミュニケーション取れへん、しんどいしんどいって言ってる子が息浅くなりますよね。
そうですよね。
これすごいきつい状況だと思うんですよ、今のもう世界中で起こってると思うんですよ。でも一つ深呼吸とかできて気分切り替わって、はい、おはようとかって言えて、カントおはようって言ってもらったらできますやん、うん、せやけどお母さんとかがしんどすぎたら、うん、それすらもできなくなるというのは辛いわけですよ。
そうですね、まあ、たまたま今日メディテーションですけども
素晴らしい、
うん、あの心から体を治す場合と体から心を落ち着かす両方で、うん、あの健康にね どちらかも影響あると思うんですよ。
そうなんです
よ、ね、心から心を穏やかにして体をしっかりする。
そうで
体を逆に鍛えたりいろいろして心が逆に落ちていく、このいい効果をすればもう本当にいい生き方ができますよね。
そうなんですよ。 でも今の時代はやっぱりスマホが優勢であったりとかするので、どうしても情報過多になるんで自分の体が後回しになるんですよ。
そうですね。
そうですね。でも僕はそれは武道とかここまでやらせてもらってて思うのは、やっぱ体っていうのはものすごく大事で、全てのツールになるぐらいなんですよね。確かに。ならやっぱり太郎が言うようにその自然免疫を上げるとが一番良くて、僕が言う腸内細菌って言ってるのは、結局その食べ物を、そういう食べ物を選んでいけばもう自然に有機農法とかそっちがもう メリになりますよね。アメリカはそうやって変わってきてますし、ロシアなんかもう 100% 食料自給率達成してるわけです。
そうですよ。
でなんでかって言ったら8割の人たちの個人が自分とこの庭があるから。
そうですよね。
それを政府が買い取る一瞬ですよ。ほな僕は日本でもそれは一瞬でできると思うんですよ。
やりたいですよ ね。
ほんなら原発なんかあっという間止まると思うんですよ。僕はね。僕はですよ。ほんまに太郎のそのメディテーションとかいいですよね。インスピレーションが。さすが。
やっぱりこの体に入れるもの、まあ、このワクチンも体に入れるもので、
そうなんです、
慎重になりたいと思いますし。
本当そうです。
今度口から入れる方の食物も安全なものを選んで、
そうなんですよ。
情報、ちゃんとした情報、正しい情報を入れるんですけど、その情報がね、やっぱりコントロールされてるんですね。
はいはい。
まあ確かに、ね。先ほどちょっと出たあの原発なり云々のあれでもね、やっぱりいろんなところで被害が出てる可能性もあるんで、
はい、
その辺のことはどうでしょうかね。
やっぱりその安全ではないですよね、誰がどう見ても、で最近あまり言わなくてプルトニウムプルトニウムって言ってたけど、僕らが学生の頃は高輪30代とかものすごい危険やって、猛毒、世界人類が生み出した最強の猛毒はプルトニウムやって言われてたの、僕は覚えてるんですよね。でわずか数ミリグラムです、何万人殺せるっていうのは基礎知識としてあるわけですよ。だけど最近、福島の原発事故があったあたりはすごいそれ言われてたんですけど、最近ピタッと止まりましたね、
はい、
でその40年の稼働が60年とかで、先ほども話途中だったんですけど、例えば車でそんだけ使ってない車で40年経ってあと20年持ちますから言って買います？
本当にそうですよね。
動かしませんよね、怖くて。でもそれを今やろうとしてるわけですよ。で、ある一部の人たちはもちろん国防とかいろんなことを考えた上で、トータルでお金のこともあってね、おっしゃってるとは思うんですけど、ほなそっちに動かそうとしてる人たちが圧倒的に今強いわけですよ、お金持ってるから。
そうですよね。
でもそれで本当にいいんですかっていうところなんですよね。な、青森とか福島とか島根とか、ほんまに神話、日本の神話が培ってくれた土地を狙ってるんじゃなくて、そこが今貧しいから。ほな青森にしても島根いっぱい建ってますよね、ほな島根もこの間安全基準クリアしたとかって言ってましたけども、なんでそんな根こそぎ島のとこ狙うんやみたいなね。
そうですよね。いや、そのね、一つそのメディアのことも報道するしないのもですね、やっぱり例えば一つの重大な問題点という、まあ、一つの本からちょっと引用させていただくんですけども、
いつも素晴らしいからね、
ニコラス・スカウという方の本ですけどCIA がアメリカ国内の報道メディアを直接的に操ろうとすることには強い規制があるんですって。アメリカでは規制があるんですよ、 CIA がその直接的にメディアを、ね、操ろうとする。しかし海外メディアとの関係に関しては未だそうした規制がない
ない
です。ということは日本はアメリカが負けたので、アメリカの支配下にあるので規制がないということはコントロールされるということです。
そうです。だから原発が立地された条件の時も CIA が動いて読売新聞とか使って、はいはい、平和利用ということで
最初はね、
ほんなら広島とか長崎の被害あった人も平和利用やったらっていうところで、今 3.11 終わったから僕ら明確に言えるけれども、その時は見えへんから、
見えない、
ほなしゃあないなって、ほなワクチンとかもいろんなことでトータルで考えた時に、やっぱり自分でちょっと考えて自分で動けるようになっていかないと。
それはね、ワクチンにも言えますし、その原発問題もなんかこの都合のいいネタを海外メディアに流して報道させるというですね、まあ、
プロパガンダですよね。
CIA の超年間のやり口ということもちょっと、ね、紹介されてたし、今日のようなインターネット、ソーシャルメディア、前線情報下ではですね、まあ、そういったことが拡散されますので、我々は庶民は、本当庶民は気をつけなくちゃいけない。世論を操作するために外国の報道メディアを利用することはかつてなく容易になっていると。
そうですね。
CIA も逆に認識していると。うん、
簡単ですよね。
この CIA が世論を操作する主な目的は機密情報を隠しておくことでもあると。
うんうん、
で肝心なことに目を向かせない。
うん、
その CIA の利益に反すると思われる情報を世間の目に触れないようにしておくということであるとかですね、まあ、世間に知られたくない、自分たちにとっては罰の悪い情報を暴く報道を CIA が阻止してきたという、そんな事例があまりにも多くあると。またですね、今日でもなお深刻な問題は、まあ、CIA が報道メディアと映画産業の両方に対する影響力を駆使して、ね、映画もそうです、
そうですね、
報道メディアもテロの脅威などに対する世間の不安を煽り増強するようなストーリーを作り出すことであると。
そうですね、
あれ、ショックドクトリーという、
そうですね、
ナオミ・キャンベルさんの本がありましたね、
ありましたね、
こういう恐怖を煽って金儲けをする人たちがいるんですよね。
で同時に、あ、ごめんなさい、原発と同じで、安全や安全やで安全神話って、
うん、そうです
ね、それもそうですよね、太郎がおっしゃる。
そういったストーリーはまた CIA 自身の存在を正当化する傾向が多いと、その映画でも
ね、
まあ、ニューヨークタイムズ紙の記者として国家安全保障問題を取材した、ね、うん、ジェームス・ライゼンさんが、まあ、警鐘を鳴らしておられまして、
はい、
まあ、このちょっとした序文で読みますけれども、うん、メディアと CIA の間の情報戦争の重大さを痛いほど分かっておられると、
うん、
私たちは何よりも国家安全保障が優先される、いわゆる公安国家、ナショナルセキュリティステイトという、まあ、国家安全保障を特に重視し、軍や情報機関が強力な権限を握る国家体制、
うん、
国防国家安全保障国家として訳されることもあるこの公安国家を作り上げて、
うん、
これは日本もアメリカの協力体制、世界のそういった、そういった組織が手を取り合っているわけなんですね。
そうですね。
で、まあ、支配、半分支配していると、
うんうんうん、
それは金額にすれば何十億ドルもの価値になる巨大な機構になっているわけです、
うん、
世界的な。で、まあ、私たち市民の自由を踏みにじり、私たちは公安国家が健全するが、実は存在すらしない脅威に怯えながら暮らしているのが現在で、まあ、またですね、最後に国境なき記者団が2017年の世界報道自由度ランキングを見ると、アメリカと日本の両国は教育の充実した世界を代表する先進国にもあるにもかかわらず、報道自由に関しては
そうですよ、
43位ですか、アメリカ、日本は72位ですか、
うん、そう、もっと低いですよね。
もう特に日本のランキングの低さが目立って、お金は G7 に入ってて、
はい、
あの、はい、くれ言うて ATM のように使われるのに、ね、ということで、まあ、どうやって生きていくかということで、まあ、日々接するニュース、娯楽作品がどのようにして国民の目に触れて耳に届くのかを、日本の皆さんがしっかりと認識しておく上で、
うん、
まあ、あのグローバル市民として私たち一人一人が当局の筋書きを疑って、
うん、
私たちがニュースと呼ぶものの中で何がリアル、現実、ね、本当か、そして何が現実でないかを見極めて、自らの、まあ、考えで、
うん、
やっぱり一人一人がね、庶民の方がやっぱり意識することが大切であると、
う
ん、
そうです
よね、いうようなことをね、まあ、これは驚くべき CIA の世論操作という、ね、オリバー・ストーン監督も絶賛されている、
あ、素晴らしい、
まあ、あの、
なんで言うんですか、
あの、驚くべき CIA の世論操作、
ニコラス・スカウ、
はい、ニコラス・スカウさん、
ね、どこの出版社ですかね、
これは出版社はですね、インターナショナル新書と、
はい、
訳が伊藤誠さんですかね、
はい、
政府の工作が表に出ない日本は米国の深刻だと、うん、いうことは言われてます、はい、
ありがとうございます、
まあ、これをちょっと参考にね、皆様も、うん、あのちょっと頭に入れておくとね、まあ、ね、ひょっとしたらコロナも分かりませんよ
ね、そうですね、その両方の目が必要ですよね、
両方必要だと思います。
やったら怖い怖いって言って、ほんでワクチンワクチンって流れるんじゃなくて、ちゃんとした情報を仕入れるとか、
はい、おっしゃる通りです、
はい、
私はあの赤旗も呼んでる愛国者だと、
あ、いやいや、
赤旗を呼んでる平和の愛国者 と、
あ、僕も日曜版は撮ってます日曜版だけは、
まあ、いろんなね、
なるほど、
まあ、なかなかね、うん、右も左も両方、
うんうん、まあ、
あのコロナの真偽とワクチンの真偽は言わないっていうところには、また後ろに隠されたものもあるということまでね、やっぱり考えながらいろんなものを勉強するということは大切かなと思いますね。
あの国連でね、 BTS ってご存知ですかね。
何でしたかね、 BTS、
韓国の音楽グループ、今女子にむちゃくちゃ人気、
はいはいはい、
まあ、あのアメリカのあのヒットチャートにもナンバーワンになってるね、それが彼らが国連で未来の子どもたちへというメッセージを出した
んです。どんなメッセージでしたか。
彼らは、うん、自分たちもまだ若いんですよ、うん、でもこれからの子供たちに、うん、住みやすい、まさに SDGs に真っ当な社会を作らないといけないことをね。
素晴らしい。
で自分らが1億円寄付してるんですよ。あ、そういう活動をする若者も今出てきてます。
出てきてますね。
この彼らが多分ね、正しいことをしっかり言えばね、若い子はどんどんどんどんその思いを伝わっていくんじゃないかな。
有名な歌手ですね。
むちゃくちゃ有名な多分娘さん聞いてください、絶対知ってます、
はい、あのね、
すいません僕あんま知らない。
ミュージシャンミュージシャンとかも実はですね、
まあ、ちょっと言われてます
けど、有名にならない人こそね、うん、あの真実を言って、例えば今川京志郎さんとか ね、
そうね、ほんま清志郎ね。
でもう、まあ、一人ね有名な女性歌手がね、うん、沖縄の海を守れなんか言っちゃったらね、一番日本で僕も好きな、ね、女性歌手の人が言ったらね、うん、もうそんな言わせな間に引退さすとかね、圧力がかかる、圧力がかかるとか。
ジョン・レノンが
そうですよ。
マイケル・ジャクソン、
マイケル・フーズバット、フーズバット本当に悪いやつ誰、
本当ですよ、
悪いやつ誰なんですかと。
ビートルズはね7人いますからね、全員ペンに殺されないと。
あ、いや大丈夫、
まあ、あとね
守られる時代、僕らも
24太郎ウーノン出てるね、太郎優作、あの辰巳幸なんか一番危ないんですよ、やられるから。
僕ら大した
ことない。このラジオを聞いてるアーカイブも世界中に発信されてますので、やられた場合はその組織だなと思っていただいて、ね、え、本当に、はい、いや本当にね、まあ、コロナという名でね、飲食業もろもろもね、なんか地上げみたいにね、
掃除
掃除されてね、大きな銀行とかがね、
うん、そうですよ、
やっぱりね支配していくっていうのは本当に悲しいことですよ。
おかしいですよね、やっぱり、ね、
もう銀行法も変わったでしょ。
そう、ゴールドマンサックスが
なんかね、中小企業が、ね、奪っていかれるという話ですね。
7月7日になんか決定した
と、ね、ちょっとそれはよくよく調べてみます。
お願いします。
本当ね、良き日本の心ね、残したいですね、はい、心と体、調和。
そう、 そうです。でまずはあのお母さん大変やるけど挨拶して、子供たちも自分から挨拶できるように、
そうですね、はい。今日は本当にためになる話が、ね、
ありがとうございます、本当に感謝しております。
できました、
はい、いつもありがとうございます。
辰巳さんありがとうございます。
こちらこそ玉子優勝君ありがとうございます。
またぜひお越しください。
ご案内は太郎と
優作でした。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
お願いします。